ある日4歳の娘を抱っこしたら、お父さん臭いって言われたんで、まあいよいよかと感じつつも、お父さんシャンプーしてるけどな、違う、ひょっとして口が臭いの、違う、一体どこなん、顔、顔、竹蔵です。はい、というわけで、またまた始まりました竹蔵の秘密の話園でございます。いよいよ今回第10回という記念すべきこうアニバーサリー回を迎えたわけなんですけども、まあやっぱりね、まあ、10回続けれたっていうのもまあすごいことだと自分では思ってるんですけどね。まあなんか徐々にだんだん、だんだんこう3日に1回の予定が1週間に1回ぐらいにこうなってきて、まあちょっといよいよ10日に1回ぐらいのスペースになんかなりそうな、そんな予感がするこの番組なんですけども、毎回毎回これ多分いっぱい通って何本撮りかした方が多分流暢に喋れてくるような気もするんですけどね。どうしてもこう1回収録して1回配信してっていう形しかどうにもちょっとできなくて、なかなか時間が取れなくてというか、なんかねちょっと難しいんですけど、でもね今回ちょっと10回に合わせてと言いますか、9回が終わった時点でと言いますか、ちょっとね、iTunes の方にこうレビューをいただきましてね、これ読んでいいんですかね、まあ、こうやってね、多分オープンにしてるもんなんで読ませてもらっても大丈夫ですよね。ちょっとレビューを読ませていただきます。アマン多摩市から聞いています。この方はね多分あの有名なアマンさんやと僕は思ってるんですけど、なんかね僕も好きでこういろんな、まあ、ポッドキャストをこう聞かせてもらってるんですけどね、行くとこ行くとこでね、アマンさんの名前をねよく聞くんですよね。なんかいやこの人すごい顔広い人やねんなっていう、まあある番組ではね、アマンさんからお便りが来てからすごくリスナーが増えたというか、ランキングが上がったというか、そういう話すら僕ちょっと聞いたことがあって、へえアマンさんでいうすごい人がいてんねんなっていう、そのアマンさんが僕の番組にレビューをくれたという、これはちょっと嬉しいですよね。さあじゃあちょっとレビューを読ませていただきますね。ある日 iPhone アプリに気づきポッドキャストの存在を知った竹蔵さんが何人かに一緒にやろうと誘ったものの賛同を得られずにお一人で始めた番組、ちょっとしたきっかけから配信者が誕生、内容はちょっとしたきっかけから始めたとは思えないハイクオリティ、どうですかこのハイクオリティ、素晴らしい響きですね。まあ、前半ちょっとものすごいかわいそうな子っていう感じになってますけど、アマンさんありがとうございます。大丈夫ですよ、僕は頑張ってますんで、はい、ちょっとずつですけどもまた配信を増やしていって、聞いてる人も僕も楽しめたらいいなっていう風に、はい、思いますんで、どうもありがとうございました。本当に、なんかこう10回記念にこうレビューを紹介できるというね、いいタイミングだったと思うんで、はい、これからもぜひ聞いてください、ね、でこれを聞いてくれた人はどんどんまたレビューの方を、いい感じのレビューの方をお願いしますね、はい、僕ね最初の配信1回か2回目ぐらいの時に言ってるんですけど、まあ、サラリーマンなんですよね。 で一応そのクリエイティブ系サラリーマンっていう風にまあ名乗ったかと思うんですけど、まあ何のことないあのデザイン関係の仕事をしてるってことだけなんですよね。でやっぱり一応というかまあ、ね、お金もらってやってるんで、まあ、プロという、ね、位置に属してるつもりで言ってるんですけど、このポッドキャストもそうですけど、プロ以外の人、まあ、アマチュアの人が世に出ること世に出るきっかけになるものってだいぶ増えたと思うんですけど、まあ、有名なところで YouTube ですね。こういうデザイン業界のものとかそういうクリエイティブ系のものに関してもあるんですよね。そういうサイトがちょっとだけものすごい安いお金でこうちょっとデザインできる人やったり、ちょっと趣味でやってますっていう人がこうできるもの、そこに登録してる人もそこに登録してるクリエイターもいっぱいいてて、中にはプロの人もいてるんですよね。その中にまあフリーでやってる人とかそういう人のもう、まあ、最初のお試し期間みたいな感じで安くやらせてもらって、で、まあ、気に入ってくれたら、まあ、リピーターの人に、まあ、こういうこともありますよっていうその、まあ、一つの反則ツールに使ってる人も多分いてると思うんですけどね、うん、で、まあ、こういう世界って免許ないんですよね。デザイナーとかクリエイターってね、だからある日名乗ったらそうですし、うん、僕デザイナーやねんって言って名乗ったらもうデザイナーですし、決まりがあるわけじゃないんで、その人のセンスが人に受けたらこう名前が売れていくっていうことなんで、プロとアマの線引きって難しい業界の一つなんですよね、うん、でまあよくねお客さんに言われるのはまあ、プロに任せてるからとか、さすがプロやなとかいう、まあ、声を、まあ、聞いたりするんですけど、だからまあ何をもってプロフェッショナルって言うかっていうのって、まあ、自分の中でどっかで線引きをしないといけないとは思うんですよね。僕が自分のことプロって名乗ってる以上はここは絶対にこだわってるっていうところ、まあ、僕のまあ勝手なというかプロの定義というか、まあ、でプロの、まあ、デザイナーとしての決めてることっていうか、これができて俺はプロやってるっていうことをまあちょっとこう言わせてもらうと、 ABC の3つのデザインを作って、お客さんの意見を尊重した A のパターン、お客さんの意見を尊重した B のパターン、まあ、この2通りにプラスお客さんの意見を尊重して自分が作りたいデザインが C なんですけど、この C がまあ採用された時に、あ、間違ってなかったなと、自分はプロフェッショナルやなというよりは、まあ、プロフェッショナルの仕事ができたなというふうに感じる瞬間ですね。 C 案が採用された時、まあもし誰かにデザインを、まあ、もし誰かにデザインを依頼する時があるとすれば、 A 案 B 案ではなくて C 案を出せる人を選べば、まあ、あんまり間違いはないんじゃないかなと思います。 すごくなんか真面目なこと喋りましたね。なんかこんなことではないんですけどね、本当言いたかったのはこういうことではなかったような気もするんですけど、でそういう意味ではこのポッドキャストは、まあ、僕素人なんで好きなことやらせてもらってますって言ってる分、楽では楽あるんですけど、ただでもなんかね、せっかく聞いてもらってる人がいてるんやったら、もっとこうええ風にしようかなとか、もっとこうちょっとでもこう笑ってもらえたらとか、ちょっとでもうなずいてもらえたらええのにっていう風にこう考えちゃうんで、なんかねこう頭の中でどんどんああこれは違うな、あれは違うなとか言いながら、収録期間がこう伸びてい ってるわけですね。これは完全なる、まあ、言い訳ですね、はい、というわけで始まります、この名台詞はこう使え。今日はないかと思いましたかね、はい、ありますよ、はい、今日もバッチリいつもバッチリかどうかわかんないけど、はい、今日もあります。この名台詞はここで使える。今回はね、今回はねっていうか今回はもうねなんですかね、邦画ちょっと時代劇なんですけどね、ザクロ坂の仇討ち、この映画なんですね。桜田門外の編の話なんですけど、まあ、井伊直弼を護衛してた中井貴一で、井伊直弼を殺そうと、まあ、暗殺側の人間ですねが阿部寛、まあ、桜田門外の編でその中井貴一は自分以外全員殺されてしまうんですよね。その、まあ、中にはその逃げた護衛の人もいてるみたいなんですけど、でその命令を受けるわけですよ。お前はもう責任は取らなあかんけども切腹は許されへんと。当時っていうか、まあね、時代はその切腹っていうのはやっぱり一応自分の責任を取って、その、まあ、名誉ある死というような位置づけにもあったみたいなんで、お前なんかに何が名誉やと、大事な人を殺されといてそんな名誉ある死を選べると思うなよと。だから暗殺集団の中の何人かは名前が挙がってるから絶対に仕留めてこいと、仕留めてくるまで帰ってくんなみたいな、そういうことを言われるわけですよ。で、まあ当のね中井貴一もやっぱりその親分殺されてますんで、絶対にやったらって言って、まあ、息巻いてるんですけども、その、まあ、井伊直弼が、まあ、死んだことにもよってちょっとこう時代がねこうガラガラっとこう変わっていって、でこう、まあ、明治にね変わっていく話なんですけど、やっぱり周りがどんどんどんどん、ね、明治という時代にこう合うようにこう生き方を変えていってるにもかかわらず、中井貴一だけはというか、まあ中井貴一はずっとそのね、その明治っていう時代にこう、まあ、ついていけずというかついていかずというか、うん、なんかこう時間が止まったままなんですよね。みんながこう刀を置いてちょまげをやめて、ね、洋服に変わっていくような時代なんですけど、まあ中井貴一はもうこう貧乏しながらずっとこう追いかけているわけですよね。で、まあ彼の中でも明治っていう時代はもう自分の中にはないと。で、もしこう暗殺者たちを全員仕留めれたら、まあその時点で自分はこう多分腹をかっさばいてこう自害するっていう風にまあ思ってたような感じなんですよね。だからその明治っていうもの自体に対して何も考えてないというまあ中井貴一がいてまして、一方その暗殺者の側の阿部寛、まあ阿部寛もそのまあいわゆる逃亡者ですよね。だから街のなんていうんですかね、ね人力車 のタクシーみたいな仕事しながらこう、まあ、身を潜めて生きてるわけですけど、まあ、その人はその人で結局なんかこう、うん、なんかあれは良かったのかどうなのかっていうようなことをこう考えてたんですかね。ずっとまあその人もこう明治という時代に生きながらも時間が止まったような状態、その2人がこう、まあ、最後出会ってどうするっていう話なんですけどね。周りにはどんどん置いてかれてるけど自分は周りにはどんどん追いてかれてるし自分の中でももうええやんけって思うこともでし ょうけど、これをもうええやんって思ってしまうと、やっぱり、ね、親分への忠義心とか、今までやってきた自分とか、いろんなものが折り合いがつかへんなってしまうっていう、まあ、変な言い方すると、すごい意固地になってる状態やと思うんですけど、まあ、でもそれがその時代に、まあ、生きた人のこう、まあ、美学というか哲学なんやろうなっていうふうに思うと、まあ、うんうん、なるほどねというふうに思っちゃうんですけど、そこでね、まあ、阿部寛と中井貴一が最後対峙して、うん、やっぱこう、まあ、切り合いが始まるんですけど、うすうすこうなんか感じてるんですよね。早くこの件が決着してほしいし、決着してほしくないというか、うん、なんかね、こうこれを糧に生きてきたのに、これをこう達成されてしまうと、あとはどうなってしまうのか自分でも分からへんっていうような状態で、中井貴一はその阿部寛を殺したい。で、阿部寛自身も実はもう殺されたいと、自分は裁かれたいというふうに思ってるんですけど、で最後の最後、まあ、中井貴一がこう言うんですよね。生きてはくれまいか、わしもそうするゆえ。はい、これなんですよね。まあ、これはどういう時に使えるかということなんですけど、いつまでも過去の栄光にこうしがみついて、あん時俺はこうやったんやけどなとか、あん時の俺はこんなんやってんやとか、そのね、昔、10対1で喧嘩に勝ったとか、俺の昔のルックスはすごかったとか、昔話ばっかりしてる人に対して非常に有効なセリフだと思います。まあちょっとね、使うタイミングは難しいですけどね。それが、まあ、後輩か先輩か上司か部下かにもよりますけども、ぜひ生きてはくれまいか、わしもそうするゆえ。はい、これで相手は自分の言ったことの重みに気づくと思います。ありがとうございました。実はね、僕中学校2年生の時めっちゃモテてたんですよ。すごいでしょ、すごいでしょ。
どうも、竹蔵です。ポッドキャスト竹蔵の秘密の話し園を最後まで聞いてくださりありがとうございます。当番組では皆様のご意見ご感想、また竹蔵に対するご質問も募集しております。メールアドレスは hanashizono@gmail.com、 話しぞの @gmail.com です。お待ちしております。竹蔵でした。優しくしてね。